黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って主を褒めたたえます。17番です。孤独文17番。それでは孤独文17番を孤独いたします。賛美を捧げます。シオンにいます神を、
新しい満々の捧げ物を捧げ ります。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なるものはあなたのもとに来ます。
罪の数々が私を圧倒します。
背いた私たちをあなたはあがなってくださいます。
いかに幸いなことでしょう。
あなたに選ばれ、近づけられ、あなたの庭に宿る人は、
あなたは地に臨んで水を与え、豊かさを加えられます。
神の水路は水を与え、
地は穀物を備えます。
あなたがそのように地を備え、
牧場は羊の群れに装われ、谷は麦に覆われています。
この御座に喜びの叫びをかけています。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白いたします。使徒信条、
我は天使の救い主、全能を知らぬ神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、あそこより下りで生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠174番です。
また血を私たちが口にして私たちの内から清めてください。
アーメン。
それを持ってこの1ヶ月間あなたの姿、御心を表すものとして立ててください。
アーメン。
また私たちに一人一人に聖霊を助け主であられる聖霊様を与えてください。
アーメン。
それをもって私たちが本当に力強い商人として、またこの世に義について罪について裁きについて、この世の過ちを認めさせる力を私たちに与えてください。
アーメン。
人物のことを識別する力を私たちに与えてください。
アーメン。
またこの成田エクレシアを祝福してくださっていることを感謝します。
アーメン。
今成田エクレシア街道を必要としています。
アーメン。
初代教会が聖霊様を受けて立て上げられたように、この成田エクレシアもそれを成し遂げることができますので
、
聞いてください。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。ぜひぜひまた祈り、また賛美が絶え間ない場所として立ててくださっていることを感謝します。成田エクレシア、横浜天聖キリスト教会、そこに集まる一人一人がイエス様を生ける神と御子キリストと宣言し、揺れ動かされることのない馬の上ペトラの上に立て上げられる教会、また私たち一人一人でありますように。また私たちのパスタ、また河合先生、働き人の上に聖霊様を与えてください。あなたの身を思い、また御言葉をすべて語り尽くすこの時間となりますよ。
アーメン。
またそれを聞く私たちの耳を清め開いてください。
アーメン。
その御言葉を聞いて悟り、また従順に従う私たち一人一人でありますよ。
アーメン。
また一人一人に与えられた御言葉があるのなら、しっかりと握りしめ、その御言葉を思い巡らし、またその答えが得られるまで手放すことのない私たち一人一人でありますよ。
アーメン。
また私たちを信頼し、子供たちを預けてくださったことを感謝します。
アーメン。
その子供たちが子供たちにクリスチャンとしての模範を示すことができるよう、私たちに上からの知恵を与えてください。
アーメン。
またその子供たちがこの恵みの中で信仰生活を送り、主の喜びとなり、またこの世においてはリーダーシップを取るものとして立ててくださることを信じ感謝します。
アーメン。アーメン。
また今この世の中コロナ充満してまた日々増えていますが、その中でも私たちを助けてくださっていることを感謝します。
アーメン。
この問題が早く解決されることを信じ感謝します。
アーメン。
またこの日韓の問題も早く解決してください。
アーメン。
良い方向へと解決されることを信じ感謝します。
アーメン。
今日もこの時間、初めから終わりまで主は共にいてくださることを感謝します。私たち一人一人の生き方に従って報いてくださる主に感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように、主イエスキリストのみんなでお祈りいたしました。
アーメン。
ではこれより聖餐式を執り行います。 患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の書を思いつく信仰を持ってこの戦いに参りましょう。聖書の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り感謝を捧げて持ち、それを差しこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すためにイエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだもの父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美をお届けします。今主よ、あなたの御体なるこの神に扱う全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前で祈ります。アーメン。それでは賛をご伝えいたします。 この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられる。
アメアメ。
清められたことを思いつつ、
アメ。
父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分担いたします。による御言葉責任の捧げ物です。
イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。
Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again.
Amen.
この水を飲むのは誰でもまだ乾きます。そうですし、遊びという水を飲んでもまだ乾きます。自分好きなことをやった時に本当なら満足するはずなんです。でも主よ、本当に自分好きなことをこそやってみたら満足感が得られることなく、もっとやりたい、もっとやったところでまだ乾く、これが世の常です。でも主よ、本当にやりたくないこと、正しいことの中にはやった後にまだそれを味わうことはありません。やりたくないこと、それやった後、違った形で満足感をあなたが与えてくださるからです。勉強やりたくありません。でもやっておいたら良い成績ということで大いなる満足感をあなたが与えてくださいます。だから主よ、私たち一人一人はここの間違っているところを正すことができますよ。今日のこの御言葉をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。飲んで乾くものがある、でも本当に嫌なんだけど、やった後に乾くところが満足する、誇らしげになる、そして尊敬される、愛されるということがまだ私たちにもあります。主よ、本当にイエス様にあってこの2つを仕分ける力を与えてください。そして乾くことではなく乾かないことに本当に喜びを覚えることができますように祝福してください。イエス様の皆によって若者を祝福しました。アーメン。
それでは、御言葉です。本日恵みをいただく御言葉は創世記一章9節から13節です。創世記の一章9節から13節、はじめに12節と13節を宣言いたします。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第3日。アメン。それではお祈りいたします。アレルヤ、愛する様、今日あなたが御言葉を我らに示してくださり、我らが必要な命、またどのようなスタンスでこの日を生きるべきか、またどのような形で一日を始め、また終えるべきか、あなたが示し、また我らともどもがあなたの御言葉の恵みに豊かに浸されますように、どうかよろしくお願いいたします。これからの一切、始めから終わりまでをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美します。本当にあのテジリン、すごいですね。テジリンから本当に仕事、この創世記の中から多くの恵み、また、本当に御言葉の祝福をいただいて、また、実際ですね、本当に作り変えられている、牧会がこう変わった、賛美が新しく生まれた、本当にいろいろ次々と喜びの報告が入ってきます。御言葉によって人が作り変えられて、また神様のその性質が御言葉が入れば入るほどその人の中に入っていく、その祝福に預かっているんですけども、今日もまたこの創世記、世界同時経験しているこの箇所から恵みを分かち合っていきたいと思います。今日の箇所はですね、第3日目のところです。創造の第3日目、ここね、主の良し、それが2箇所あるんですね。主の東部の宣言、それが2箇所あります。1つ目は、主がこの水、主の上にある水、その中から水を一ところに集めて、乾いたところが現れよ、で乾いたところが現れて、 乾いたところを地と名付け、そして水の集まったところ海と名付けられた。でそれを見てよしとされた。それがまず一箇所目、乾いたところ、これ人間が住むべきところです。皆さんも赤ちゃんが生まれる前、本当にこの赤ちゃんのためにベビーベッドを備えよう、それでベビー赤ちゃん部屋を備えよう、赤ちゃんの部屋を備えて、そこにベビーベッドが鎮座した時、赤ちゃんはまだ生まれてないのにそれを良しと思って喜ばなかったでしょうかね。それと同じです。神様も人が住むところ、大水があるところはこれは人が住むところではありません。洪水、これは人が死ぬようなところです。しかし乾いたところを表せさせて、そして本当に人が住むところを整えた時に主は良しと宣言されました。でもう一つ良しとされたのは果物が、また種を生じる草、種を生じる木が生えて、そしてそれぞれが本当にバラエティ豊かな、もう何万種類もの、その木の実、本当に何万種類もの美味しさ、また色とりどり、またそれぞれの需要競争、それが生えてた時によしと言われた。ここに種の価値観があります。人が食べるもの、口に入れて美味しい、こっちは酸っぱい、こっちは本当に食べたら元気になる、そういう、人が食べる食べ物のみならず動物が、また全被造物が食べる、生き物が食べる、それが生え出た時に良しとされました。すなわち主が良しとされたのは住むところ、人が住むところと、もう一つ人が食べるもの、これが生え出た時に良しと言われたんです。ここに主の価値観があります。人は人が住むところ、それから人が美味しいと言って食べるもの、本当に人がそのようにして喜んで、そしてあなんて素敵な家なの、あなんて素敵な美味しい食べ物なの、神様ありがとう、そういうふうに喜んで、楽しむそのありさまを神様はまだ生まれていない人を仰ぎ見て、でそれでよしと言われたんです。そしてこの神様の、スタンス、これは人が人と神とが共に住んで、人が神様と交わりを持って感謝しながら生きていくこと、そして日常の糧をいつも本当に人が感謝しつついただいて、そしてこの地上を本当にますます豊かに緑豊かなところとしていくために人が、神様の御言葉に従って管理をしていく、これが神様の御心なんですね。
自分の住んでいる場所、そこはね、本当にイエス様にあって治められている場所であるならば、皆さんはあ、良しとされた場所に今私がいます。主よ、あなたが良しとされた場所に今います。皆さん自身が今はこのいる場所、その場所を本当に主が良しとしてくださった場所としてのこの認識が本当に必要だということなんですね。それと、口に入るものを主が生じさせた時にまた良しとされました。それはですね、さまざまこの口に入るものを通して味わって、そして主の皆を褒めたたえる私たちがいるからなんですね。だから皆さんが今、昔と違って食物それだけで生きるものではなくて、食物を得るために皆さんはさまざまな仕事をしていますよね。ということは皆さんがしているその仕事そのものが、ね、本当に良しとされたものとして認識しなければならないということなんですね。仕事に不平不満が多い人っていうのは職場をしょっちゅう変えます。だからしょっちゅう変えるんで、その人の、仕事に関して、その人の仕事に関して専門性というのがなくなっちゃう。だからいつまでも新人扱い、ね、年取ったら新人として入れない会社もたくさんあります。だから結局どうなるかしたら、もうどうでもいい、誰でもできるその職場に行ってやらなければならない地位を、しかっとした地位を得られない、やらなければならないその立場に陥ってしまうということなんです。与えられているその職場において皆さんがしなければならないことというのは、さまざまなこの仕事に対して、ね、味わい深く、ね、また色合いよく形よくその仕事をなすその力を自分には備えられていることをしっかりと信じて、 自分に与えられているその仕事を人より形よく、人より色合いよく、人より美味しく、これをすることが皆さんはできるんですね。なぜかと言いますと、主がね、その力を与えてくださったんです。昔エデンにはそれがありました。だから取って食べることでよかったんですね。でもアダムが罪を犯した後からは、主はね、額に汗してって言ったんですよ。額に汗すれば、これをね、みんな呪いとして考えるんだけど、また一つね、額に汗すればやっていけるという保証でもあるね。額に汗すればやっていけることができるという保証。だから前はいたせつくせりのあるものをね、必要に応じて取って食べるだけでよかったということなんだけど、今度は何をするかって言ったらね、主がもうすでにエデンにおいて作ってくださったそのものはあるんですよ、ね、そのものを今度は自分がね、自分の仕事ぶりを通してね、取ってこなければならない。前は至る所にあったということなんだけど、今はあるんだけど見えない。見えないものを主にある正しい感覚、それによってね、仕事を色合いよく、形よく、美味しく、それはどうなるかしたらね、エレンにあった色合いよく、形よく、ね、美味しかったものを仕事を通して誰が得る？皆さんが得るんです。いいですか。これが期待に汗をすれば皆さんに与えてくださるという保証なんですよ。今まで期待に汗するということが皆さん、あ、なんかすごいしんどいこと、こびどいことと思われがちだったよね。じゃあ何、主は恵み深い方なんです。恵み深い方だから、私たちに汗して、期待に汗して、汗して色合いよく、形よく、味わい深い仕事して、そうすれば色合いよく、形よく、ね、味わい深いものをあなたが得ることができる、食べることができる、この保証がこの御言葉の中に入っています。いいですか皆さん。主はね、私たちのために天地を創造しました。天に必要なものをね、さまざまなものを浮かべてくださいました。太陽、月、星を浮かべてね、季節やね、時のことを教えている。だからこの太陽、月、星があるからね、私たちは安息にも預かるということと、季節の変わりも全部司ってくれる、支配してくれる。太陽、星、月が支配してくれる。そして海の中、川の中の生物も太陽、星、月によるね、神様の命令してくださったこの神様の知識、これに従って海のものも川のものも、このね、全ての草花も生きているんですよ。だからどうするかしたらね、主が定めてくださったこの、知識に逆らわないで生きる。私たちは苦労しないの、苦労しないの。道潮引き潮ってあるでしょ。で、道潮引き潮に合った動きを海に行ってすれば苦労しないんです。でも道潮引き潮に合わない動きで行って23時間働いても苦労する。だからこれを主がいつ教えてくださるかって言ったらね、私たちが安息するとき、安息するときにね、安息の道に日という字が来ます、ね、この安息した後、この日というところを、日、昼間、ね、これに対して私たちの立ち振る舞い、それを主が教えてくださるんです。いいですか。安息して主の摂理、創造の摂理、御心の摂理、それを安息して得られるんですね。安息した時に知識が与えられる、ね、だから心が騒ぐ人はね、イエス様にある御言葉の知識が来ない。御言葉の知識が来ると心が落ち着く。なぜ？御言葉の知識の中にね、今私が抱えていることの答えがあるからなんですよ。だから安息することによって
私たちはその知識を得る、ね、穏やかに生きることができるということをしっかりと覚えて、皆さん何をするかって心が騒ぐ時に人と会っちゃいけない。それがたとえ自分の夫妻であっても、まだ子供であっても、心が騒ぐ時早く奥渡ると行けない、奥渡ったところに行って、今心は騒いでいます、この騒ぐ心を私はあなたの御前に下ろします。聖書にね、私がよくやる方法なんだけど、聖書を開いて、そこに私は光をつけるんです。主よ、心が騒いでいます、あなたの平安を今滅ぼされました、だから私はあなたに会って安息したいんです、私を受け取ってください。で、聖書に私は、ね、額をつけるんです。今でならカッカサブチョクルグコスネボホーブレ、ね、額をこうつけてから何をするか、私に安息してください、この不安、ね、そして苛立ち、ね、騒ぐこの心に主よあなたの安息を与えてくださいって、騒ぐもの全部吐き出すんです。イエスの皆によって御言葉で保証されている、その安息を与えてください。イエスの皆によって、それをね、本当に5分10分ぐらいすると、その騒ぐというね、孤島の、ね、縄目が解けて、ね、解かれて、何になるか、なんかくだらない伝わらないって思うんだ。ハリさんにもてげえこう。ゆっくりってね、ゆっくりじゃ
なくて。
アーメン。そうですよ。そうです。ね、主が整えてくださる時というのは、こう雷鳴にあったこのトゲトゲというのがなくなる。そうすると、その雷鳴にあったトゲトゲがなくなっちゃうと、全く同じ人なのに、すごくなんていうのかな、もうすごく整えられた趣に見えるんです。みんな。ね。だから皆さんが知るべきは何かしらね。本当に騒ぐ心は安息を探すものということを覚えて、心が騒ぎ始めたら、もう騒ぐ心に火をつける人の前から離れる。そして本当に5分でもいいから、10分でもいいからね、主を信頼して告白してね、安息ね、安息を得る。そうすると安息を得た人に、動くものに関しての、ね、支配する知識を与えてくださっている。安息を得た人、ね、だから安息を得て、この見える世界、活動する世界に対して勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
ですから今日のメッセージの結論、これ主の御心は安息に、人が安息することです。そして一日を安息で始めるということ、神様が人を作られて、エデンの園に置かれましたね。でエデンの園に置いた、というこの置く、これヌーハ、ヘブラ語なんですけど、これ安息させるという意味、いや住まわせる、ですからなんか安住させる、まあ、それがヌーハ、エデンの園に人を置いた、まあ、そういう意味になります。でエデンの園に人を置いた時、何をするため、これを耕させて、またこれを守らせるために置きましたね。そうです、仕事をさせるためです。私には神様から与えられた仕事があります。耕す、これ意味は従順して聞き従うという意味、それからその次の守らせる、これシャバールですけど、これ囲いを設けて守るという意味です。私たちの仕事、それはエデン、エデンは喜びという意味ですね。喜びの園に神様がまず安息させておいて、そして それから仕事を始めるんです。その仕事の内容は聞き従うこと、それから囲いを設けてこの喜びの園が邪魔されたり食い散らされたりしないように守ること、これが私たちに与えられている仕事、神とのいや神様との約束をそれを守りながら、そして神様のガイドラインに従って、生きる、そして子供たちを家族をその囲いの中で守りながら生きていく、神様が与えてくださる食べ物、神様がさせてくださる仕事、与えられる仕事、これを通して私たちが本当に朝夕があり朝があった、そして第何日第何日を紡いでいって、そして神様の完全な平安安息に至ること、これが私たちのこの人生道のりです。この私たちはですから、第一優先それは神様から与えられる安息にとどまることなんですね。もし安息がないとするならば、この御言葉から離れているところがどっかないか、あるいは私たちが平安の実を結ばせていないなら、御霊の実は愛、喜び、平安ですね。御霊に従っては歩んでないか、そのどちらかです。私たちはですから本当にこの先ほど解説が言ったように、本当に何か心にガズラつく、何か怒ってしまう人と会ったら、もうすぐに何か怒鳴りが出てしまうような時は、もう本当にこの御言葉と向き合って、神様と、もう5分10分でもいいから、神様と向き合って、そしてこの平安が与えられるように、祈り求めるべきなんです。神様は平安から始めるように、一日を定められたんですけども、夕があり朝があった、第3日、とかそういうふうに言いますね。夕があり朝があった、ですからこの聖書的な一日の始め、それはなんと夕方なんです。日没です。ユダヤ人は今も、もう謙虚に日没を一日の始めとして、そして活動してるんですね。そのサイクルなんです。夕方が一日の始まり、これどういうことか、夕方以降夜は本来人は活動をやめて安息する時間ですね。ですから一日の始めはまず安息から始めなさい、これ神様が、定められたその一日という期間の、一日業務っていうんですけども、その業務の最初はまず安息、夕方から始める、これが私たちがなすということです。
今ね、私たちが何で疲れるかしたらね、まずやって休む、朝があり夕がある、これ神様の法則にも真っ向から反することなんですよ。だからまず与えられている力もないのに先やって、そして古典版にやられて、もう自分がやった仕事より心身ともにやられた傷まで負って、それで休む、でその傷だとかまだ疲れが癒されぬうちにまだ傷つきに疲れに行く、これをやっているんですね。神様は何から私たちに、まずね、力を与えて、こう、ね、与えて供給して、力を与えて、与えた力で、ね、昼に勝ち、まだ夜、ね、力が与えられて、与えられたその力によって知識によって昼に勝つ、これが神様のパターンなんですよ。なのに今全世界の人間が今どうなってるかって言ったらね、これはねもう概念の違いなんですよ、ね、安息してる私たちも夜だよね、そして安息しない人たちにとっても夜なんですよ。でも何が違うかって言ったらね、安息するものに神がその翌日の日に対してね、与えられる環境に対して、人物ことに対してね、必要な知識を寝ているうちに備えてから、その備えられた力で現場にいて、その現場にいる人物ことを収めるということをやってくださって、同じ夜だよ、夜なのに 安息の夜と疲れた体をね、なんとか休もうとする悩ましい夜、それがあるんですよ。人が一番疲れた顔してる時はいつか知ってる？月曜日の朝。ページは乗ってごらん。なんか私その電車に乗って私がね、もう何度もその電車に乗っている人たちのその疲れでも疲れるって、だって土日休みだよ。なのになんで一番ねピッピンしなければならない月曜日に一番辛い顔してるかって、ね、2日間安息してないんですよ。重荷を負っているものよ、ね、重たいこのものを持って、ね、休んでいるんだけど、ね、その重たいものを持っているので思い心感情霊魂の魂が休まれない、その状況の中において2日間を過ごしているから月曜日の朝が一番ひどい。だから私ね、これ何なんだ何なんだあれ何これと思ったんだけど、このね安息と休みの関係なんですよ。だから今ね皆さんは何する、主に会って安息してください。今晩も主に会って安息してね。明日に勝つ知識が与えられますように、そうやって祝福をして、そして家族をね安息の中に置くということが必要なんですね。小林先生こう言ってました。いつもここに木曜日にここに来るのに、水曜日に仕事をもう目いっぱいして、そしてもう電車に乗って重い荷物を持って、それで夜の礼拝に間に合うように来るんですね。で来てから自分がいない間にいろいろとあるものをチェックしたり、そして教会でやらなければならないことをやったり、それをして寝るのがもう本当に12時とか1時とかで、やっとそれでまだ御言葉を聞きたいから御言葉を聞きながら、だからもう睡眠が足りないんですよ本当に。だからここ来て、それで茨城の働きが終わって帰る時というのはある場所に行くと、パスタお願いしますっていう運転をしていた。今回に安息しなさいっていうことを言ったその次ですよ、ピュピュしてるの。いつもの場所でちょっと休むんだけど、そしたらね彼女が帰りましょうって言ってるんです。それで私ね、いや安息の力がもう出てきたんです。そうです、もう私すごいすごいからですということを言っています。いいですか、休んじゃいけない、お休みなさいは言っちゃダメだもん。イエス様に会って安息してください。明日の力知識が蓄えられますように、イエスの御名で祝福しますって言って私たちは安息するんですよ。
この、ね、安息から始めること、ね、これ、ね、定まったことはですね、詩編の19編に、その昼と夜の、その役割分担詩が定められた箇所があるんですけども、詩編の19編の
すごい大事だよ、
1節と2節を、ちょっと見ていきたいと思います。詩編の19編1節と2節、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。アーメン。天と大空、それは神の栄光を語り継げ、技を告げ知らせると書いています。そうです、天は宇宙は神様の栄光を告げ知らせているんです。宇宙空間ですね、空気がなくて何も音がないと思いがちなんですけども、実は電磁バーストとか太陽風とか、また電磁パルスとかいろんなその電波が飛び交ってるんですけども、それキャッチして それを人の、ね、耳に聞こえる形に変換するとなんと歌に聞こえるんです。それもなんか地球のどのオーケストラにも似合うような歌に、ね、それに聞こえる。これ NASA が、ね、言ったんですね。もうこれ NASA、ね、宇宙歌、まあ、これで検索すれば、まあ、出てくると思うんですけども、で2節に昼は昼へ話を伝える、夜は夜へ知識を示す。ですから昼はこの話し言葉、神様の言葉、神様の言葉は人に役割分担を与えました。またある人にはこの役割、この人にはこの賜物って、その言葉を持って人は昼活動するんです。また成長していくんです。子どもたちは勉強し学び、そしてこの話、すなわち言葉、神の言葉をどんどん蓄えていく。そしてその言葉が与えられた役割に従って成長していく、活動する。それが昼の期間。ただし昼ですね、そうね、活動していくうちに筋肉繊維が壊れて、また体の痛みとか傷んだり、そのカヤさんの創造当初の成り立ちからちょっと破壊されるんですね。あるいはバランスを崩すんです。それを夜ですね、夜は夜に知識を示す。この知識、すなわち神様が本来プログラミングしてくださった人間のこのあり方、人をこういうふうに腰曲がってしまうの、これは本来のあり方じゃないけれども、人が夜休んだらピンと伸ばされ、また疲れ壊れた筋肉繊維がですね、筋肉痛が夜休んでるうちにそれが治って、より前の日よりもっと筋肉が太くなって力強くなって成長する。夜はですから神様が組み込んでくださったプログラムに、形状記憶合意にありますね。あれがぐにゃって曲がったら、熱を与えたらまた元の姿に戻る、そういう力が夜備わっているんです。この夜ですから、しっかりと夜はですね、休むべきなんです。今夜の仕事をしている、神様の創造本来のとは外れた快楽、外れた楽しみ、その夜の街が今コロナ、軒並み感染してますね。これ警告です。夜はしっかりと休んで、そして創造主を覚えて、この一日の始まり、夕方から始まる、その夕方はしっかりと安息しながら主を覚えて、主を、この体が本当に主のその創造本来の在り方に戻してください。この壊れた疲れた体、筋肉、重い心、これを戻してください。これを本当に求めて祈る。そして休むならば朝、日が昇った時、その時本当に主にあって力強く厳しく主の御胸にかなった働きをしていくことができるんです。神様の法則を、これを知らない、人は本当に仕事を始める朝が、一日の始めだと思って、もう自分のコンディションを、神様のプログラムにされた本来に戻さない でそれで、自分勝手な、状態に、その活動をしてしまうんですけども、これ本来のあり方ではありません。闇の時期、夜の時期、これ活動するべきできないのは、これ闇の時期というのは未解決の状態が残ってるんですね。この創造の6日間見てみると全部そうです、創造の、夕が朝があった、第1日夕方の状態、これまだ神様が手を加える前の状態、神様の神の霊がその闇の上を覆っている状態、そしてその覆われている神様の御翼の下で覆っているその人、物、こと、非動物、これに手を加える前の状態、そして朝、神様が活動されて、そしてその第1日目であれば光を創造し、第2日目であれば大空を作り、第3日目はこの陸を作り、また火事を作った。そのように未解決が解決へと至る。ですから夕があり朝があるというのは、神様が手を加える前、手を加えた後、それが第1日という業務の期間です。この業務の期間を1日2日3日4日と、でそれで第7日目に完成に至って、そしてその時に神と人との間の本当に永遠の安息、永遠の交わり、それが完成するんです。これがこの、光と闇、またこの1日のそのスパン、この、夜、夕があり朝があった、それが、この1日の期間です。ですから、私たちはこの 昨夜、ね、この一日を、ね、本当に始める、その思いで、ね、そしてしっかりと神様のその創造の御業がこの私に及びますように、神様の本来が回復しますようにという思いで安息って言って、ね、この夜、ね、休むべきなんですね。そして、ね、朝目覚めた時には神様、あなたが私を回復させてくださった、あなたを見姿に回復させてくださったことを感謝します。今日主よ、あなたが活動されたように本当に私も今日一日ある問題が解決しますように、なかったところにあり、それが導入されますように、闇ってたところに光が導入される、この活動をさせてくださいって言って活動していくならば、その神様の御業が働きます。世の中の人これを知らないんですね。だから、朝を一日の始まりと思って、だってさっさと動きたい、さっさとあれをしたい、これをしたい、そういうふうに思って、でそれで神様の本質から外れた方面へと働いて筋肉を壊し、心を疲弊させ、またトラブルをまた一つ加えたり、そういうふうにして一日を終えて、ああ今日は疲れたなって、まあそれが、まあ、世の中の神様を知らない人の一日の過ごし方。皆さんは神の民として平安で始めましょう。平安を宣言し合いましょう。そして皆さんの体が、また重い心が本当にイエス様によって力強くされて、そして一日一日この主が来たる日まで、死に至るまで本当に主の平安安息をどんどん積み重ね、どんどん完成に近づいていく皆さんであります。
アーメン、アーメン。
イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。主よ、私たちが主の作られたこの安息に入ることができますように、そして安息しているその夜に次の日、この昼間の活動に必要な知識を与えてくださいますように、これから祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。
そして人の仕事、それはこのエデンをガードし、またエデンを耕し、すなわちしもべとして働くこと、これが主よ、あなたにあるエデンの中における暮らし方です。私たちがその暮らし方に戻ることができますように。夕があり朝があった、主よ、本当に私たちはまず安息の夕べから始まり、その夕方暗闇の時期、それはしっかりとあなたの御翼の下で安息して創造本来の主よ姿形を整えてから、主よ朝を迎え、そしてこの一日の活動を、あなたから与えた仕事を、主よあなたの知識を伝えていく日中であり、またあなたの知識を蓄えていく夜でありますように。主よ、その創造本来の生活を何か一度、また我々ともともなさせてください。そしてあなたに会って、主よ本当に整えられた御胸にかなった日々を歩ませてください。子供たちをあなたがそのようにしてください。あなたが本当に今日そのように生きことを通して示してくださったことを感謝して、我々の主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 それでは賛美の278番を賛美して、今日の捧げ物を感謝をしたいと思います。278番、478番です。状況を変えていただきたいと、あなたに本来あるべき姿へと戻していただきたいと願いし、この一人一人あなたへと捧げました。あなたが今日御言葉を持って本当に私にその 夕と朝のその極意を教えてくださいました。我らは本当にあなたの法則に従って歩み、そして仕事はあなたを覚え、御言葉を口ずさみ手にし、日ごと作り変えられ、まさす仕事を仕事を夜を重ねていくうちに、主を本当にまさすあなたに姿、また完成と、またより強いもの、より健やかなものに作り変えていきますように、あなたが導いておられることを感謝いたします。これから始まる習慣があります。主をどうぞあなたがその一つ一つのビジネス、仕事、まあ、事業、また家庭の中の命の営み、子育て、また本当に食べ物を作ったり、また食べさせたり、また住まいを整えたり、このエデンをキープし、ガードし、また従順する主を、本当にその喜びの園が、まあ、さすが喜びを増していく一人々であります。どうかあなたがこの地上において栄えたものとなるせ、またより知識を蓄えたもの、賢いもの、より美しいもの、力強いものにならせ、また子どもたちが本当に守られ、健やかなこれからでありますように。世の中コロナがはびこっている中において守られて、また本当にこの地上においてむしろ詰め収める側、支配する側となる一人でありますように、また祝福しなさい。この祈りを我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り57番を賛美して後に祝祷いたします。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ主よ。